体的にはどれぐらいの場所に どれぐらい送ったんですか。
ロンドンに、ハンズマンブックショップっていうのはグラセルスメディアジーのナンバー2を扱ってもらってますが、はい、うん、そこに、60冊でいいと言われたんだけど、
うん、
勝手に60冊送らせていただいて、うん、あとホッピー の友人に亡くなられたし、うん、ホッピーの友人たちにがきっと欲しがるっておっしゃって、うん、60くださいっておっしゃったので80送って、
うん、
でもう一人やっぱりジンを作る時に60年代のいろんなことをホピーと一緒に仕事をしてたりもして、で60年代の作家っていうかライターの方がいらっしゃるんですけど、その方にも読んでもらっていろいろアドバイスをいただいたんで、その方にいくつ送りましょうかって言ったら20送ってくださいと。で図書館とかライブラリーミュージアムそういうところで60年代のコレクションをしているところがあるので、そういうところに送りたいと思うのでって言ってくださったんで、うん、23送って、でロンドンはそう、それであとはお話を聞かせてもらった人に個別に送って、もしこの他に読んでくださる方がいらっしゃったらまた教えてくださいっていう形で、あといくつか前はるかな賞 のサイトにもアップしてますけど、ロンドンでジンを昨年9月ジンを扱っているところをいろいろ見せてもらったりコレクションしている図書館に行ったのでそこに送って、もしご関心があったらもう少し送れますっていうふうに伝えて、
うん、
っていう感じで送って、あとはアメリカに、ドムさんのところに80送って、うん、それでどうしようかっていうところなんで、うん、さっき最初にタティさんに伺ったように難しいんですよ ね、作った後はね。
今回はそうやって割ともう、うん、なんていうかな、採算度外視っていうかもう配ることに重視を置いて作った陣のように見受けられるんですけど、
うんうん、私が最初に作ったある近代サンバの物語っていうのは、うんうん、大学院の時に30年近く前かな、1988年に作ったんですけど、その時も最初はサンバさんのおサンバさんミッドワイフ の、日本が開業所サンプさんがいらっしゃった活躍された頃のサンバさん助産、今までいう助産師さんにライフヒストリー聞いてたんですが、その時も最初自分の作り方で作りたいと思って出版の話もあったんですけども、書きたいことを作りたい作り方でやりたかったので、自分で自費出版をしたんですね。その時も編集者の方が手伝ってくださって、自分だけで作ったわけじゃなくって、でそれを大阪の印刷屋さんに版まで作って4版その時のワープロで印刷をして4枚4ページが1つの版になるように作って、それを大阪の印刷屋さんに持って行って印刷して、今でもいくらだったか覚えてるんですけど、でそれで400部作って、関係者の方に送ったのが私の最初の本で、まあ人のもうちょっと分厚い版みたいなんですが、でそこから関係者に送って、そこからそれを読んでくださった方がまた口コミで広まっていって、
うん、
その神社じゃないですけど、うん、ある近代サンバの物語欲しいっていう形で、
うん、
亡くなっていって、うん、でそれが亡くなったので、じゃあ今度は出版社どっか再版もう終わりにするか再版にするかっていうので、桂書房っていう地方の出版社に、
うん、
本を作りませんかって送って、それが新たにその地方出版社から出るきっかけになったんで、
うん、
なんか作って最初はそれは採算度がいいし、
うんう
ん、なんだけど本当に本とか何かそれが生きてくると、
うん、
本をその歩き始めるっていうか、
うんうん、
そういう経験をしているので、
うん、
で それをベンガル語でも小冊子みたいなんで書いたのが、バングラディッシュに行った時に日本を紹介するっていうのでベンガル語で書いたある近代サンバの物語の小冊子もあるんですけど、それも向こうの人に内容を説明するにベンガル語で書いて、現地の人に直してもらって、である場所で発表したらそこが小冊子を作ってくれて、で私の知らないところで流通しててっていうのがあるので、物は作って作りたい形で作っても、もし読者がいれば歩くっていうのはこう何度かいろんなことで確認しているので、一番最初に届けたいのは誰かっていう時にやっぱ話してくれた人とか協力をしてくださった方とかなので、その人にが納得してもらえたり批判してもらえるその形を最初に取りたいなっていうのがあったので、
うん、なんかそれがすごく人という個人の作るものとしての、うん、なんか、ね、まさに去年のカルチュラル台風で喋ったみたいに、その名詞としての人とか対話醸成装置としての人みたいなのにつながる話で、すごく面白いなと思うのと、であと僕がまあパッと今イメージで思ったのは、なんかそれこそなんかこのここで出てくるホッピーの生き方にも通じてて、自分がこうなんか中心というよりかはいろんな人をこう、ね、つなげてものを作っていくっていうあり方自体がなんか人的な生き方っていうか、なんかだから余計にこのホッピーの今回の話が一つのこう人になっていろんな人たちに呼ばれていくっていうそのあり方自体がすごくリンクしていて、これはホッピーが望んでいたことかもしれないなっていうか、でいきなり本として出るっていうよりかはこういう草の根のね人の形でホッピーの思い出がいろんな人にこうシェアされて、でそこからまた新しい何かねリアクションが麦子さんのところに届いていって、そこからさらにまたいろんな物語ができていく感じっていうのがあるのかな。
私のところにも戻ってくるし、一緒にジンを作ってくれたトムさん、
うんうん、
でトムさんにすると、ロンドンには行ったことはないし、ノッティングヒルにも、
うん、
その足を運んだことはないし、
うん、
なんだけど60年代という年代とかカルチャーに関してはトムさんも私より少し上なので、
うん、
実感はあって、
うん、
そのトムさんの実感と私がいろいろインタビューしてきた話とをつなげて、私が拙い英語で、原稿を書いたのをトムさんがいろいろ英語にまた直してくれて、私は元に持っている自分の中のイメージはあって、それを英語で表現するんだけど完全な英語ではなくて、でもそれをできるだけ何百回多分何百回とハンガーアウトで対話をして、まず私が書いて、でホピーの、インタビューを編集をして、で賞を立てて、だから賞とか込み出しっていうかその構成は私が全部やって、でそれで英語で書いて、まずはでそれを見てもらいながら説明をして、それをそのやり取り何百回と
すごいですね、考えてみたらね、
それをが英語にまたなって、それを読んで、あれなんか意味わかんないとか、こっちがえこれこういうこととか、おーとか言いながら、え意味わからないみたいなやり取りを、なんか
トムさんすごいですね、
うん、すごいですよ、
すごいですね、
でそれそっからそ
れやり方でやってくれる人がいるっていうのは幸せなことですよ、
う
ん、
そうすごい幸せなことで、
僕もいつかそういうやり方でなんか羨ましいですね、なんか英語にしたいですもんね、
うん、
自分のなんか
で逆に日本語で考えて混乱するところを、ね、限られた言語で考えて、でそれがすっきりとした言語にな表現になって帰ってきた時に、よりこう本質的なものにコンパクトにまとまっていたりとかするから、
面白いですね、
そのやり取り自体が本当は一番説明をしないといけないことなんだけど、
そうですね、
その説明がすごく難しいんですよね、直してくれるだけじゃなくて、 そのイラストを添えて、もちろんそれはあの60年代のいろんな、ホッピーが出している新聞が関わっているインターナショナルタイムズとか、いろんなこう、あるいはホッピーが書いた議事録とか活動の記録とか、
うん、
そういう当時の原稿を、
うん、
あのイラスト化をして、そういう作業をトムさんがやってくれて、
なるほどなるほど。
でそれは私があのアメリカとかイギリスの60年代を知らないので、
うん、
その当事者の感覚はない、
うんうん、
だからこの人はいろんな人の当事者としての感覚を、それを知らない私が媒体となって、
うんうんうん、
みんながまたつなぎ直してくれて、
うん、
形にしてくださった、うん、その犬肉さんもあの、うん、そうだし、
うん、
犬肉さんが持っている山積さんが持っている60年代のイメージ、
うん、
あるいは本当とかのイメージ、印刷とかのイメージ、トムさんが持っている経験としての自分が生きてきた時間の中で見てきたアメリカの、あるいはその時のグローバルな60年代のイメージがあって、話してくれる人は自分の実体験としてのイメージがあって、そのイメージは普遍的なものじゃなくて、それぞれが持っている時間だったり記憶だったりするんだけど、それをこうできるだけそういったものが生きる形の人にしたくって、
うん、
それはあの大きな出版社が出してくれるこう形の人、形の本とはまた違う手触りのあるもの、
うんうん、
だからそれをどうやって開いた時にああって思ってくれる人たちに渡せるかっていうのが課題なんですね、うん、
だからまさに今回のこの表紙のデザインのね、このちっちゃい円が集まってまた大きな円になっていく感じっていうのは、うん、まさにそのイメージなのかなとか
思います ね、 そうですね。これもトムさんがデザインしたイメージなんですね、
うん
うん、いろんな試行錯誤して、
うん、
最後はすっきりこういう、うん、イメージをイメージするっていう形になって、うん
いろんな縁がつながっていく感じ、いろんな縁がすり合わせて一つの縁になっていく感じの、
そうですね、うん、
トムさんなりの表現かなと、
うん、でこれをまたねあのロンドンの人が見てどう思ったりとか、
うん、
何をイメージするかっていう、
うん、
そのイメージすることをまた学ぶから学ぶことができて、
うん、
次の人につながったりしたらいいなって、
うん、そうですね。
それが昨年エンジンでやった対話醸成装置としての人が物としての人、あのこう身体とどっかつながっている人っていうことなんだけど、それを実際にロンドンとか どういうふうにこう動いていくかなっていうのが楽しみでもあり、ちょっと怖くもありっていうとこなんですね。それはねあの立石さんがジンを作られる時もそうですよね。そのシャムキャッツ の、 あのライブで、売るっていうかジンだけじゃなくて T シャツも、それはそこそれをその場で手に取ってくれて立石さんに話しかけてくれる人がいて、で実はその人はあの前にもお会いしていることがあったりとか、
うん、
ウェブあのサイトを見てくれていたりとかして、その人にとっても立石さんに会えることが意味があってっていう、そういうこうつながりを人を通して知らない人とできるっていうのはすごい、どなんですかね、立石さんにとってはどんな感じなのかな、そういう人つながりっていうのは、うん、
うん、まあ本当にそれは一つのね、やっぱり人を作ってよかったことの一つだったり、まあ、可能性だったりもねしますし、
うん
うん、今回はね本当に本当はねホッピーが生きてる間にしたかったものもあるかもしれないっていうのがあって、で今回これが亡くなった人っていうところがまたポイントで、まあ、スチュアート・ホールの時もそうなんでしょうけど、だからそれをねその身近な人たちに渡ることがまずやっぱりね、再三度返しでもいいからとにかく渡したいっていう気持ちはすごく大事 でそこから本当に亡くなっていないけどもその人のね存在をみんなで分かち合えるきっかけを提供してるたらおこがましいかもしれないけども、やっぱりこれができたことの意味っていうか、でそういう時にやっぱり個人から発信されるなんていうかな手触りのあるものとしての人、これは商業出版 でも同じことができるようで実はできてないんじゃないか、その個人で発信したものを個人個人がこう受け取って、それぞれなんていうかな、その人その人の人生の中でこうそれを、
ね、噛み締めながら、でホピの友達のように、あ、自分がこの存在を、
うん、
あの知らせたいって言って、うん、友人たちにこう連絡をしてくれてっていう形、
そうですね、活性化されているわけですね、その古い人間関係が、
うん、でそれはホッピーが作ってきた関係、
うん、そうなんです
ね、でホッピーが亡くなっても、
うん、
その関係がなくなるわけではないので、 そこをこうホッピーが引っ張ってなんかジンが歩き始めるのかな、もしジンがちゃんと届けばっていうのは、郵便が海を越えて運ばれつつあるところなので、これがまた海外でこうね持っていく難しさなんですけど、うん、
だから多分忘れた頃に本当に時間かかると思うんですよ。時間かかった頃になんかポッとリアクションがあったりとか、僕もそうですけどやっぱする時があるんで、それはそれで面白いなっていうか、
面白いですね、
うん、ネットの世界だからまあオンラインでパッと来る時もあるんだけど、まあ、いずれにせよ時差は絶対すごくあって、それがまた人作ってる醍醐味なのかなと思います、う
ん、時差に意味があるんだよね、そうですね、一つ一つ
一つ時差に、そうです、
うん、そうなんです、なのでまたあの6月のイベントのこととか、夏も、イベントがありそうな感じなんですね、
はいはい、
立石さんも、なので続ける話をまた、
はい、
今日は私がたくさん喋ってしまって申し訳ありません、いつもと違って
メインですこ
れ、ありがとうございました。はい、立石さんと麦子のトークでした。グラスルーツメディア人ナンバー3をめぐってなんですが、どうして私たちわざわざこの手作りの人を作ったり、この SNS とかがこういろいろある時代に、あるいはこのレディオショーでも、コミュニティラジオから、みんながボランティアで集まってラジオを作っているのかな、そういったことも含めたトークになっていたんじゃないかなと思います。この人トムさんと一緒に作っています。トムさん、We in the talk we talked about the grassroots mediation number three.、
はい、
we collaborated to make this gene.、はい、What is your comments on the gene? Some memory or the design to the cobbles or the...、Mm.
Well, this is the third of three zines that we've done so far.
Yeah, I am already.、
I think as time goes on with these zines, we're...approaching them differently. The first one was simply utilitarian, I think, in the sense that we just got the information together, threw in some pictures, came up、mm-hmm. with a necessary cover because it had to be covered with something and put it out. The second one, fairly similar. I don't think we really put a lot of thought into the presentation, but with this zine,It was more an attempt to try to capture some quality of the kind of work that was done by the subject,、John Hoppy Hopkins.、we were both, I know, impressed by his work and his inquisitive mind and sense of interest in all things and kind of artisticsensibility that he had、yeah. so we tried to do a little more with this one and I hope that it was successful.
That's a sensibility you said, that's a, you didn't see the Hoppies and you didn't go to the United States and London even though you have the, some sympathy from 60s or you have some reality of 60s, so that's、mm-hmm. some overlap.
Yeah, I remember the 60s and the way things felt and looked. So at least for my part and what I was trying to do with this zine was communicate some of that. It's difficult to communicate things like that to people who have never experienced them. And
mm-hmm.
this zine is partly for people who were there.It's partly a way of communicating with them because it's part of the larger project, but it's also partly to bring that to people who didn't experience it. So that was sort of the tricky line we were walking here with this one, and hopefully
yeah.
we managed to do that.
ありがとうございます。
Right.
Probably we will talk more about the how to make zines, how to make radio show like that. So, それ、yeah. Thank you.、
Right.
ありがとうございます。
ありがとう。
そうですね。私たちこれ3号目のジンなんですが、1号、2号、3号とそれぞれ作り方も違うし、割と1号、2号はシンプルにジンスタイルなんですが、この3号に関してはホッピー自身が持っているこうアーティストとしての感覚や60年代の感覚、そういったものにトークの内容だけじゃなくてこだわって、デザインとかを作っていきました。どうやってこうラジオもそうなんですけど、どうやってコラボレートしながら一つのものを、あるいはたくさんのもの、いろんなものを作って、誰にどう届けたいかといったような話もまたいつかラジオでしてみたいと思います。